こんにちは、四柱推命鑑定士の翔子です。今回はですね、自分が補った方がいい五行の補い方の一つとして名前で補ってみるっていうのことについて考えてみたいと思います。まずですね、自分の、名式を出しますね。自分じゃなくてもいいんですが、誰か名式を出します。で、そこで五行のバランスがどうなってるか、どの五行が多くてどの五行が少ない、そして自分自身は何に当たるかっていうことを鑑定します。で、ここで一個ちょっと注意が必要なのが、十二支は他の十二支との関係性とかによって結構変化があるので、その変化も見つつ、そう、実は水が多いと思ったら水じゃなかったとかいうこともあるのでね、その変化を見つつ何が多くて何が少ないかっていうのを見ていく必要があります。で、そうですね、自分自身、例えば私は木なんですが、自分と同じものをみんな補えばいいかって言ったらそうでもないので、この辺もまたちょっとややこしいところですね。で、あとは自分自身、私木ですが、木が自分自身の人は必ずしもそれが名式全体で多いかどうかって言ったらまた別問題です。自分自身は木でもそれが少ない場合の人もいますし、とても多い場合もあるので、自分自身そこは日主で見ますが、日主が木の絵木の音だからといって必ずしも木の五行が多いとは限らないので、そこもね、一点注意かなと思います。で、そんな感じで自分にとって自分自身は何、日主が何かっていうのを見て、あと他の五行のバランスを見ますね。で、大体誰しもどこかがすごく多くってどこかが少ないっていう、大体ボコボコしている感じ、全部同じ量五行を持っているって方のが少ないので、大体どこか多くてどこか少ないっていう名式というか、五行バランスとなります。で、これバランスが整ってる方がいいとか悪いとかっていうわけではなくて、タイプの違いを見ますので、そこではどういうタイプがの違いかっていうのを見ていきます。で、ここから仮定でお話ししますが、例えばそうですね、木の五行を補った方がいいタイプという方は、ではじゃあ名前で補おうとしたらどうしたらいいかっていうのが一個ありますね。そうですね、まずもうフルネームを自分で全部考えるといった場合は、例えば苗字だったら木がつくもの、木、例えば林さんとか森さんとか松木さんとか、そうやって木がつくものっていうのは木の五行を補います。あとは木偏もそうですね、板屋さんとかもそうかな。なので、そんな感じで木がつくもの、木偏のつく感じっていうのが一個あります。そしてあとは色で考えてみてもいいですね。木の五行の色はそうです、青または緑ですね。なので青木さんとかっていうと、青、木の五行プラス木で、木がめちゃくちゃ多い苗字という形になります。ついで、例えばでは下の名前だったらどうするかっていうと、そうですね、青っていう名前とか、あとはさくらとか、そういった名前も木の五行、さくら、あとは葵とかね、色がつきますね。緑もそうですよね。そんな感じで色とか、そして木のものに、まつわる漢字とか名前っていうのが木の五行が補えます。あとはそうですね、方角も入れてもいいかもしれない。なので木の五行は東だから、なんか東がつく苗字とかもありかなという気はします。そんな感じで入れていくと補えますね。では続いて、火の五行を考えてみましょう。火ってね、青木さんみたいにこう青とか木っていうね、木だけだったら林とかね、そんないろいろあるんですけど、火がつく苗字って意外と少なくってね、炎とかいう苗字が、文字が苗字になることってないですよね。あと火もなかなかないから、 まあちょっとね少なめではあるかなと思うんですが、まあ色ってね赤がつきますので、まあ赤木さんとか赤石さんとか赤がついてるものは火の五行が必然的に増えます。そして下の名前だったらね、例えばそのまま火じゃなくても日向とか、まあ、太陽とかもね、そうですね、太陽とかそういった名前は火がつきますね。私高校の先輩太陽くんって方いましたけど、めちゃくちゃ火の五行がめちゃくちゃ多いですねという感じになるので、そんな感じで下の名前はねつけることもできますね。あとはまあ赤紅っていうね字を使ってもいいかなとは思います。紅も赤ですので、それをまあ入れていく、名字でも下の名前でもどっちでも入れられるかなっていうのはありますね。あと朝日とかね、方角で言ったら南だから南とかね、南野さんとかもう火の五行ですね。さあでは次いで土の五行いきましょう。土の五行は山とか、あとはね田畑を表すので畑とかいう感じがいいですね。山だと山本さんとか山なんとかさん、なんとか山さんは土の五行が入ってきます。そして畑さん、畑って書いて畑さんとかも完全に土の五行のみの名字ですね。下の名前だったら例えば陸とか陸斗とかそういったのもね土が表しますので土の五行ですね。あとは土っていう字を使う、なんとかとの時のとを土の文字にするっていうのも土の五行が補えるっていうことになります。そうですね、色は黄色なので、まあ黄色のものの名前とかもありかな。で場所、方角で言ったら中央の王なので王って字を使う、真央ちゃんの王とか、ね、真央ちゃんは結構ね土の五行が多い感じになりますね。まあそんな感じで土を補うこともできますね。さあそしてついで金の五行いきましょう。金は金属とあと石もそうなので石なんとかさんですね。石川さんとか石田さんとか石井さんとかいろいろいますが、これ石がついてると金の五行が補えます。あと金田さんとか金っていう字ですね、それも完全に金の五行を補えてるって考えます。あと色は白なので白石さんとか言うと両方とも石と白で金の五行のみの名前っていう感じになります。下の名前で言ったら白ちゃんとかねたまにいますよね。白とかそんな感じの名前をつけていくと金の五行を補えます。あとは、まあ、方角で言ったら西なので西田さんとかね、そういうのも、金の五行っていう風に考えることができます。白戸さんとかね、結構白も考えてみるとね多くいるかなという感じがします。下の名前がちょっと難しいかな。そうですね、下の名前で白だと白州とかね、白州はね完全に金の五行のみですね。北原白州の名前からまた今度ちょっとお話ししてみようかな。まあそんな感じで白とかそういった色か、あと漢字とかをね使っていくと金の五行が補えるという形になります。さあ最後ですね、最後は水の五行ですね。水の五行はそうですね、水に関するものなので、例えば水野さんとか水がそのままついているものはもう本当にそのまま 水の五行増えますね。あと、まあ、下の名前だったら海とか海道とかっていうのもあり、あとは色は黒なのでまあ黒川さんとか、ね、そのまま両方とも黒じゃなかった水の五行ってなりますね。そして方角で言ったら北なので、例えば北川さんとかも完全に水の五行の苗字っていう風に 引用語行で見ると読むことができます。そしてあとはですね、子どもの子がつく名前、これまあね、男性はいないと思うんですが、子どもの子がつくなんとか子さんいますよね。まあ私もそうですが、この子どもの子という漢字はネズミの十二支のネズミ、根の根と子どもの子って書きますよね。なのでこれは水の五行と読みます。というわけでなんとか子さんは水の五行があるっていうふうに読めます。そうですね。なので子どもの子がついてる人はほぼほとんどそのね、水の五行が増やすことができる、増えている状態っていうふうに読むことができるので、結構ね、ある一定以上の年齢の方は、女性はほとんどこう水の五行が多いんではないかっていうことにね、なりますよね。さあ、そうですね。で、この名前なんですけど、まあ自分が例えばハンドルネームとか、なんか SNS のアカウントの名前にするっていうのももちろんありです。今からね、本名を変えるって、ちょっとなかなかないと思うので、そんな感じで普段使っている SNS とかなんかのハンドルネームにこの語行を意識してつけるっていうのももちろんありですし、例えばペットの名前とかね、ペットの名前にこの語行、自分が足りないものとか補った方がいいものの名前をつけていくっていうのもありです。もっと言うと物の名前とかね結構ね、車とか名前つける方いると思うんですが、まあそういった何でもいいんですが、物に名前をつけるっていうやり方もありかなと思います。まあ、今日はね、名前で五行を補うとしたらということについてお話をしてきました。